皆さんこんばんは。開始時刻が遅くなりまして大変申し訳ございません。10分12、3分遅れで、放送を開始させていただきます。チャレンジ音声でアンドロイドスマートフォン、今日もよろしくお願いいたします。アシスタントに、チコちゃんに入っていただきます。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
すいませんね、相変わらず準備が悪くて、
もうね、ギリギリで準備するからいけないんですよね。
と今ちょっと揉めてたところなんですが揉めてる暇なんかなかったんですが、はい、とりあえず、録音の方もなんだかよくわかんないけど動き出しましたので、とりあえず、はい、というわけで今日もやっていきたいと思います。最後までお付き合いいただければと思います。
この頃我が家にお化けがいるんですよね。なんか
そう、お化けじゃないって。だから昨日ですね、職場でエクセルを使って、いつも週末に仕事のまとめをするのにこう報告書を書くんですね。で報告書を書いて、それを USB にも、送って、 USB を持ってって図書室で印刷をして各病棟に配るんですけど、私病院で勤めているので、その病院の図書室で印刷をして配るんですけど、なんだか知らないんですけど、病棟に持ってったら、そのある病棟のところに、テカプーさん、テカプーさんの県のメールアドレスが書いてあるけど、え？っていう話になりまして、どういうことかっていうと、ABCD の C 病棟のところに、私の職場で使ってるメールアドレスがどうも出したらしいんです。ありえないんです。その私が作成したパソコンにそのメールアドレス入ってない上に画面にはちゃんと誰誰誰誰っていうそのリストが書いてあって、印刷した時には何の問題もなかったんですけど、印刷する時にも何の問題もなかったんだけど、印刷したらそれが出てきて、病棟で気づいて、その後もう一回図書室に行ったら、やっぱり表示させたらそれ出てこないんですよ。普通に名前が表示されてるんです。一体どういうことなんだろうという。
やっぱお化けですよね。
お化けじゃないお化けじゃない。ちょうどね、1年前に私と一緒に働いてた人が亡くなったんですよ、11月に。でそれからこうぽつり一人で仕事をするようになったんですけど、そろそろ一周期だなって言ってた頃だったんで、うちの家内がお化けで出てきたんだよ、お化けで出てきたんだよ、なんか喜んでんだし、こっちは怖いっつうの本当にっていう話をしてたんだね、はい、というわけで原因は分かりませんが、ウイルスでないことを願いたいんですが、最近流行ってますからね、遠隔操作非常に怖いです。
お化けに乗っ取られてるかもしれない。
じゃあ仕事してほしいね、その時にというわけで、そんな1週間が、そんな困難あった1週間でしたので、はい、それでですね、今日お昼にもツイートで流したんですけれども、その前に今日やることですが、ノバランチャーでのフォルダ作成、ホームアプリですね、それから、なんだっけ、ヤフーメールに関係すること、それとちょっと雑学で、あれを流したいな、アンドロイドで動く、ソニーのウォークマンについてちょっとお話しさせていただきます。さて、先にソニーのウォークマンのことについてちょっとお話を、
まあ、先やるんですか、
させてください。その方がいいよね。あ、雑学でいくか、そこは。そうだね。聞こえてますよね、皆さんね、多分。 それでは一番最初に、一番簡単なノバロンチャーの方からいきたいと思います。以前ノバロンチャー説明させていただきましたが、やっぱポツポツこう新しい情報っていうかやり方って出てきてて、こう皆さんが知ってることもきっとあると思うんですけど、私はアンドロイドチャレンジのツイートの中で見つけたのかな、ツイートの中で見つけたことなんですけれども、私ずっとノバランチャーを使っての、このフォルダ、アイコンをこう重ねるとフォルダができるよ、だけどアイコン逃げちゃうかもしれないからフォルダ作れないねっていう話をしていたと思います。で、それがなんかできるような話をしてる人がいたので、よくこうそのツイート見させていただいたら、どうやら何の問題もなくできるらしいんですね。で、そのやり方をちょっとご説明させていただきます。で、フォルダを作ることもできますし、フォルダを作ってからフォルダの名前の編集もできるし、作ってしまったフォルダに新たに、アプリケーションを追加することが可能です。今日はこのノバランチャーについてはここまでやります。まず、ホーム画面で空いてるところで、何もないところでロングタップします。そうするとアラートホーム画面に追加っていうのが出てきますので、まあこれはアプリにしましょう。で、複数選択することが前提ですので、2種類やり方がありますが、1個目に選択するものをロングタップします。1個目に選択するものをロングタップすると、2個目からはただ普通にポンポンってタップするだけで追加ができます。でもそんなことをしなくても、画面の一番下にというボタンがあります。複数選択というボタンです。これを押してから0を選択中というふうに読み上げますので、例えばこれは電話をする NTT の、サービスのアプリなので、これを1個まずで、これポンって押したときには何も言いませんが、必ずできてるはずです。それに関連するものがダイヤルがありました。そしてこのダイヤルでタップします。これも何も言いません。そして、まあとりあえず2つにしておきましょうか。クリエイトフォルダーとアットっていうのがあります。クリエイトフォルダーっていうのがフォルダー作成ということですので、これを押します。そうするとフォルダーコロンという新しいフォルダーができています。名前を付けていないのでフォルダーコロンとしか言いません。フォルダーが開いています。そしてここの2つできています。そして長押しします。そうすると、これは多分ダイヤルの編集なので、もう一回やります。あれ、追加どうやるんだったかな。これでダメか。
フォルダを長押し。
あ、あったあった。ですね、フォルダを開いて、何か言うと
した。いや、ま、何でもないです。
何でもないです、
はい、
ありがとうございます。フォルダを開いたらメニューキーを押します。そうすると追加、並べ替えっていうのがフォルダーのある位置のちょっと右側に今出てきてます。この追加をします。で、ここでまた複数追加したい場合には、 というのを押します。1個でいい場合にはまあ何でもいいんだけど、でもやっぱ気になるよね。はい、というふうに、連絡先を今タップしたら連絡先が追加されました。そしてフォルダーはと3つ並んでます。3つの場合は横2つ縦2つの列で、横2つだから最初に入れたのが050プラスで、その隣にダイヤル、050プラスの下に連絡先なので、今ダイヤルの下には何もありませんという感じに追加していくことが可能です。そしてこれは追加並べ替えですよね。で、並べ替えもやった方がいいのか。並べ替えを押すと、並べ替えってどういうの。多分ですね、これちょっとこうロングタップして、ちょっと動かすと他のものがそこに移ってくるっていう感じになるので、この並べ替えってボタンがちょっといまいち今私には分かりません。ごめんなさい。それでこのフォルダーの名前の編集ですけれども、これはフォルダーを開いていない状態でフォルダーコロンっていうところでロングタップをします。そして編集をします。編集ボックスっていうところでローマ字もあとタップすると、そこのエディットに入力できるようになりますので、ここに電話と入れましょう。間違えてるけど、とりあえず。あ、間違えてない、間違えてない。いいよね。で、これで、このエディットの下に、すぐエディットの下には、左がキャンセル、右が OK です。OK を押します。そうすると、というふうになります。そして、この中のアイコンを消したい場合、フォルダを開きます。そして、この 2x2 の大きさですというのは、横が2、縦が2という意味になります。なので、2×2 の大きさのフォルダができていて、そこには、まあ、3つしか入れてないから3つなんですけれども、これを、例えば連絡先を、あ、電話を消す、ダイヤルを消すことにしましょう。で、ここで気をつけなきゃいけないのは、ノボランチャーは、いい意味でも悪い意味でも、ここに、アプリの
アプリケーション情報、検知ダイヤル、削除、アプリケーション情報、検索してこれが落とします。アプリケーション情報、削除。
あ、ここにはないのか。フォルダーを閉じている場合、フォルダーでない場合にアプリを長押しすると、アプリケーションのアンインストールというのが出てくる可能性があります。それはちょっと気をつけなきゃいけないところですね。
削除。
とりあえず削除します。で、そうすると、今フォルダーに2個になります。そうすると 2x1 の大きさ、横が2、縦が1の大きさですよという表現になります。はい、こんな感じですね。で、フォルダー、今フォルダーコロン電話、これも削除できます。これもロングタップを押します。あら、開いちゃった。削除します。そうすると、このフォルダの中に入っているショートカットも一緒に削除されます。でも、このフォルダが作れると、画面いっぱいに広がっていたあとアイコンだとかを一つずつのフォルダにまとめることができるので、まあ、もちろんその アプリケーションの一覧とか、アプリ管理っていう画面に行けばその、ね、アプリの一覧は見られますけれども、デスクトップ上にこのフォルダを作って、そのフォルダを開けばそれに関連する、そのカテゴリーに関連するものが見られるっていうのはやっぱり便利だと思うので、あのこのフォルダ作成方法を使ってみると、この私たちみたいに視覚に障害があってもこうフォルダと追っかけっこをしないで出し入れができるんじゃないかなと思います。チコちゃんできそうでしょこれ。
まだ試してないんですけど、うん、これだったらできると思いますあの重ねようと思って、うん、アプリとアプリを重ねようと思って、うん、こう適当なところで手を離すと、うん、重ならなくて順番が入れ替わってたりとか、うん、重ねたくないのになんかの操作でホルダーができちゃったりとか、結構苦労してた時期があるので。
それになんか消えちゃうことあるよね。
あ、なんかどっか行っちゃってなくなっちゃうことがあります
そうそうそう、まあ、そんな感じなので、まあ、皆さんも試していただければいいかなと思います。あ、ちゃんちゃんって言われちゃった。
あ
ちょうどよかったねチコさんの携帯が鳴りましたいいとこで鳴ったね今はい、あのとりあえず、ノバランチャーについてはこんな感じです。ツイート来てる？
今日あんまり来てなくて、うん、風吹き道士さんが、はい、ホルダに入れるそんな技があったとは知りませんでした
私もつい最近ですよ、知ってびっくり。
多分あのシャープアンドロイドチャレンジのこのなんだっけ、
あの中の
このツイート、シャープアンドロイドチャレンジ関連のツイートでどなたかが書いてくださっていて、それで知ったようなもので。
何人か書いてくださったね。
はい。
で、おおと思って。そしたら私もやってました。あ、みんなやってるんだ。俺だけか知らないのみたいな。そんな感じで、ちょっと驚いたんですけど。でも、この、ノバランチャーのアプリを紹介してくれたのは、風吹き道士さんですね。
はい。
でもすごい使う。やっぱね、他にも入れてみてますけど、なんかね、やっぱり、いろんなことがしたくて、ってことを考えると、やっぱりこれだよね。ビジェットも使えるし。
ノバランチャープラス、
ホームコマンダー。やっぱり。そう。なので、作った PDF のファイルも、あ、それでよかったなと、今でもまだそういうふうに思えている段階ですね。
あと、うらちゃんさんが、
はい、こんばんは。
あ、こんばんは。飲みすぎてデカプーさんの声が頭に入らないそうなので、録音を聞かせていただけますと。
水？
ね、
水の飲みすぎ？
多分お水でしょう。
あ、多分
なんか今日、ね、たまたま別、うん、ほら、知り合いの方が連絡をくださって、体調が悪いので録音聞きますっていう方もいらっしゃったので、
嬉しいよねそこまでだからね、録音ができないとなったら大騒ぎよこっちは録音して聞くようなもんじゃないんだけど、
まあ多分うらちゃんさんは、まあ、体調悪いとかじゃないかもしれないですけど、
いや飲みすぎだから。
ああ
飲めないんですよこれをやる日は飲んじゃってもいいんだけど別に
終わってから。
終わってからね。ああ、わかりました。じゃあ終わってから乗りましょう。そんな感じかな。
はい。
はい。ありがとうございます。では、2つ目いきましょう。今日の2つ目は、あれ？俺のアンドロイドどこ行った？あった。本日の2つ目。本日の2つ目はですね、コスモシアというアプリについて説明をします。先日ですね、ツイートで、平瀬鍼灸院さんからの、からの要望がありまして、Google メール、Yahoo メールを、のアプリの紹介をしてほしいということでお話がありました。で、私があんまり使わないもんで、ちょっと引っ張ってたんですが、 あのやっぱり使う方は多いようなので、ちょっと時間ができたのでいくつか試してみました。で、ヤフーメール、ヤフーメールじゃない、Y メールというアプリがありますが、この Y メールに関して言うと、常にインターネットに接続した環境、要はね、多分ブラウザーみたいな感じのアプリなんですよね。というのは何が言いたいかというと、ブラウザーの動きをするので、ブラウザーってあのお使いの方は分かると思うんですけど、バイブがないんですよ、動かしているときに。そしてタッチしたときの反応が微妙に遅い。なんかそれがすごくこう不安なんですね。チコちゃんはそうだよね。
はい。
なんか触っててもちゃんと動いてるかどうか分かんないっていうもんね。
なんかガチャガチャ言うあの、うん、音の方は消したんですけど、
うん、バイブに
頼ってる。バイブも消してしまうとなんか不安で、だからブラウザーかな、ブラウザーで操作してるときは
バイブない
か、バイブないんで、なんかすごく不安です。
あれなんでないんだろうね、よくわかんないけど。あれあるといいんだけどね。
はい、ね、ないので、なんかこうちゃんと言ってるのかどうかっていうのが、
そうなんだよね、
しばらくわかんない。
特にブラウザに関して言うと、微妙に他のこう Y ブラウザだとか、クイックブラウザだとかに比べると微妙に重たいんですね。で、そういうことを考えると、あんまり使いたくないんですけど、なんかブラウザっていうアプリで動かしてくださいっていうものも中にはあって、そういうのだとちょっとブラウザを使わざるを得ないかなってあるんですが、でちょっとそのY メールのアプリは私はちょっと苦手なんです。一応全てについて読むっぽいんですけど、まずそれが1点、ちょっと私は苦手だなと思ったのと、もう1点は、もう1点あるんですよ。ドコモメール以外は、自動受信といって、適当な、設定した時間で、15分、30分、1時間、まあ、2時間、4時間、6時間、12時間みたいな感じで、定期的にメールをチェックするしに行く機能があります。で、この Y メールは、チェックしないという選択肢がありません。少なくとも私が見た感じでは。で、私はチェックしに行くのが、手動でやらないと正直、ドコモ以外に関しては嫌なので、その時点で NG なんですね。で、私が使うのが嫌だから、説明しないということがありかなしかというと、私の放送なのでありですっていうか、ちょっと時間がなかっただけなので許してください。今日はそれよりも使いやすいアプリケーションを見つけてきたので、そちらをご紹介させてください。で、なんだろう、この放送のスタンスとしては、全く使ってない方はね、ここで聞くしかないんですけど、使ってらっしゃる方はどうぞいろいろ試してみてください。で、まあ、壊れるって言ったって大丈夫じゃない、よっぽどこうね、分かんないボタンを押して何かっていうのはあるかもしれないですけど、読まなくて困るとかそういうことはあっても、壊れちゃうってことはあんまりないかなと思うので、それがね、Android の楽しみでもあるのかなと。ちょっと前向きに
私たちも全部のアプリを試しているわけじゃないので、
非常にね、時間があるときにしかできなくて
時間があって、しかもこう自分が使うものを中心にしか検証できていないので、
そうだから、非常に勝手なあれなんですけど、まあ、だけど私たちがこうやったものでこう参考になればね、いいと思ってますし、そうじゃない部分は、教わる部分ってたくさんあるんですよ、この放送で。
このアプリ便利だよっていう情報も、たくさんお待ちしてます。
はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。だからね、言われたものは入れてみてます、正直。よっぽど関係ないものでなければ。今はね、ゲームとかにはちょっと手が出せてませんけどね。はい。で、コスモというアプリ、コスモシアというアプリですけども、これは、ヤフーメールと G メールが使うことができます。で、
ドキモスの石にタブセドに購入
コスモ CIA と言います。ですね、ログインする画面が最初、もしかしたら最初は、同意するとかなんかそういうのが出てきて、その後ログインする画面が出てくるはずです。アカウントを設定したいときにアカウント設定画面から来るので、あれどっちだったかな、コスモシアの方が読まなかったんだっけな。ログインからやった方がいいかな。やってみてください。できるはずです。音声だけでできましたから。それでコスモシアだったか、バイメールだったかちょっと覚えてないんですけど、上からヤフーメール、G メール、その他って並んでて、もしかしたらそれが読まない、どっちかが読まないんですよ。で、その場合は一番上がヤフーメール、その次が Google メール、一番下がその他なので、それをその辺適当に上半分ぐらいのところで1、2、3と3列、タップしてみてください。そうするとその後は、ユーザー名、要はユーザー名だと Yahoo ID とかね、 G メールなんとかとか読んでくれますから、その後は。で、その ID とパスワード、Y メールと、Yahoo メールと G メールに関しては、私アドレスを入れた記憶がないので、なんだっけ、ヤフーメールだったらヤフーアカウントの ID とパスワードを入れるようになってます。で、参考までに申しておきますが、アンダーラインって皆さんどこにあるか知ってます？チコちゃん知ってる？
あんまり使わないので。
そうですね、ドキュメント投下 IME のアンダーラインは
この間教わったんですよね。
そう、この間教わったの。こんな感じですから、やってる側が。確か
シフトを、
そう、半角英数の画面の状態で記号モードに、記号っていうのを1回押して、なおか記号っていうのを押すと確かに数字が一番上の列に出てくるんですね。で、その次にもう1回今度シフトを押す。そうすると、アルファベットでいう S があるところにアンダーバーが出てきます。
え、別に半角じゃなくても
全角でもそう、
多分並びは同じ。
あ、本当そうなんだ。こんな感じなんですよ。
今ちょっと届くところにないんで、
はい、
なんですけど、
なので、そのね、要は記号モードに切り替えて、なおかつシフトを押すとキーボードの内容変わってくるので、そこで選んでいただくと良いと思います。で、まあ、それをで、まあ、どんな ID でもいいんですが、ログインしたというところから始めます。ログインをすると、という1,2,3,4,5,6,7、7つのアイコンが最初並んでいます。横4列、縦、今は2列ですね。で、これは、アイコン一つ一つのタイルですね、の形をしています。で、指を移動させていただくと、今ピッピッピッピッって音が、という形でピッピッピッピッと言ってますけど、この時にバイブレーションもブンブンブンと言っております。で、受信メールで、メールがここにある場合には、受信メール1、受信メール2、受信メール3、新しいメールがある場合には言ってくれます。そして受信メールを開きます。で、試しに送信という題名の中川義則、まあ、デカップですね、から、メールが来てます。で、これをタップします。そうすると、返信転送フラリ、フラリはよく分かりませんが、フラリは何だったんでしょう。 で、この時にですね、画面の一番下に、
変身、変装、フロリ。
フロリってなんだろうね。
フロリ。
なんだろう。フロリ。あ、違う。フラグ。フラグって言ってます。フラリって聞こえるよね。あの、すいません、フラグです。だから多分こう、なんだ、保存しておきたいとか、マークしておきたいっていう時のやつですね、きっと。チェックしておくやつです。でも、ここに変身転送がメニューも何も押さない状態であるので、実はこれ今メール開いてる状態だけでは本文のところ読みません。なので、変身を押します。
アラートメール本文を引用し、
引用、
メール本文を引用して返信しますが、引用、はいボタン、いいえボタン
とあります。で、これは設定のところで毎回確認するっていうのにチェックをしておくと、ここが、はい、いいえで出てくるので、
はいボタン、
はいを押します。
返信へ。
で、そうすると、まあ、メモ帳とかですと、この本文のエディットのところに、本文の中に入らなくても読むんですけど、ここはそれではどうもダメみたいで、画面の下半分は本文エリアなので、本文エリアのところをタップします。文字入力の画面が出るので、そこで、
編集ボックス、丸、配信送信、タップすると入稿。
試しに送信という文章が本文のところに書いてありますので、試しに送信と読みます。
試しに送信
で、戻りたいときにはもう一回押すと、これはあのリスト画面のところに戻ってきています。なので読むときはやっぱりこの返信なり転送なり、他のアプリに転送するなりっていう作業が必要なので、ちょっと微妙だなっていうところはありますが、一応読むことがまずできますっていうお話と、で下に一番最初のさっき言った
受信箱、送信した、送信したなき、ゴミ箱、テンプレート、テンプレート、マルクメール
ってある中で、一番下に
新着問い合わせ
というのがあります。で、ここの新着問い合わせを押します。
新着問い合わせ、
私はこのメールを選んだのは、先ほどもちょっとお話ししましたが、自動受信を私はしないにしてあります。電池も食うし、パケット料金も食う、パケット料金も食ってしまうの で、どっちにしても携帯ではこの Yahoo のメール見ないので、どうしてもパソコン見られないときにメーリングリストとかを確認するために、Android で例えば受信をするっていう感じなので、自動的には受信しません。で、これをタップすると、
メール受信中、3件の新着メールがあります、無効
というふうに読み上げてくれます。そして
受信箱
のところを指で触ると、受信箱3というふうに読み上げてくれます。で、
イヤホンしてやった方がいい。
削除、転送、転身、記録、削除、移動、関連メール、共有。
このメールを、ロングタップすると、今言った関連とか共有とか、そういった項目も出てきますので、使い方はそれぞれ使いやすい方法で選んでいただけばいいんじゃないでしょうか。はい。で、まあちょっとメールの内容が違うメーリングリストのものなので、とりあえず割愛させてください。で、ここら辺は見ていただければおそらくわかると思いますし、さっきのように最低限、本文を表示させたところの一番下に、返信転送フラグっていうのが ありますので、そこは全部音声乗りますから、それでやってみてください。
すみません、
はい、
本文は読み上げるんですか？
うん、だから本文を表示させた状態ではどうも読まないっぽいんですけど、タイトルの一覧表示の時には読んでるっぽいですね。で、今それを読ませようと思ったんだけど、
ちょっと違う、うん、著作権じゃなくて、なんだっけ、あれがあるから。
著作権なんかあるのか。ちょっとイヤホンする間
喋
って
て。イヤホンをして、はい、しゃべれ。
ツイートかなんか来てるの？
あ、そう、さっき私ちょっと読みそびれちゃったんですけど、飛ばしちゃったんですけど、なんか、風吹き童子さんが、左上にいくつ選択をしたのか表示が出ていますって。
ん？何の？
多分あのホルダー。
ああ
、
フォルダ作成のところの話ね。
多分そうだと思います。すいません、その時に読めばよかった。あと風吹き童子さんが、今のところノバランチャー以外でグッドなホームアプリは見つかっていません。
うん。
まあそれだけおすすめということですよね。
うん。あのね、メールに関しては題名だけのリストのところではどうも途中までしか読まないね、やっぱり。本文途中までしか読まないです。なので、返信とか転送っていうやつをやって、そうするとほら、本文エディットのところに出てるから、そこを触るんではなくて、そこに入ってもう一回画面を触れば全部読んでくれます。
はい。
だから、
どうやって読ませますか？
どうやって読ませるかっていうと、だから、別にちょっと読ませるぐらいならいいでしょう。
音楽の音量を 100% に設定しました。マル、面白い CA、ウェブコンテンツです。マル、検索を検索検診。アラートメール本文を引用し。
ああ、それで読ませる。
そう。で、ここでは本文読まないので、本文をタップすると、編集ボックス。
ああ。
はい。
だからイヤホンしたままやってって。
うん、だからイヤホンしたままやったらみんなに分かんないでしょ。
口で説明すれば。
タバコ臭いな。はい。
放送と関係ないこと言わないでください。
あ、怒れちゃった。はい。
どうリアクションしていいか分からないのに。
本当に臭かった。
それはこの前居酒屋に行ったからいけないんです。
なんでなんで？
で、多分居酒屋のあ違いますね。
違うよ。
ベランダですね。
そうだよ。なんで居酒屋の話を今するんだよ。そっちの方が分かんないじゃん。
その時持っていた荷物かと思う。
何の話だよ。
すいません、先に進みましょう。
まあいいや。はい。はい。まあ、だからそういうふうに、返信画面を出して、返信の本文エディットボックスをタップして、キーボードが出てきた時点でエディットボックスのところを触ると読むって感じです。読むところに関して言えばちょっと面倒くさいですよね。
これあれですよね、デモメールを送っておけばよかったですね。
すいませんでした。あのさ、だよねって言ってんのにさ、反応してほしいんだよね。
いや
今日ちょっと噛み合ってませんね。はい。で、それから新規作成について説明します。新規作成は非常に簡単なメーラーです。画面の一番下に新規作成が一番左側、新着問い合わせが一番右側にあります。で、一番左側の新規作成ボタンを押すと、 で、まあ、今のアドレスは別に出てもAndroid ML で使ってるアドレスですので、構わないんですが、それが、差出人ですね。あ、え、差出人だよね。
はい。編集ボックス丸。ネタフリの中川ラフドットシーオードットJP5。編集ボックス丸。宛先を入力。
で、そのすぐ下に編集ボックス宛先を入力というのがあります。
編集ボックス丸。編集ボックス丸。宛先を入力。距離高圧モード。
で、この宛先を入力ってところでやっちゃうとローマ字モードになってしまうので。その一番右側の角のところにボタンというのがあるので、これを引用元を設定してください。
アドレス上、メール送信、メール受信履歴、メール送信履歴、プロフィール
というのがあります。
アドレス上、
アドレス上いきます。そうすると電話帳が出てくるので、電話帳、連絡先か、連絡先が出てくるので、
編集ボックス、丸、連絡先を検索。
連絡先を検索します。
ここで選べるわけですね。
はい、そういうことです。
多分電話帳っていうか連絡先とか電話帳からの使い方は多分
お私より
かなりかなと
私よりかなりの方が分かると思います。すいません。で、まあいいですね。でそれで普通に選べます。ここは
SP モードメールなんかも同じだと思うので選び方は
SP モードメールの方が難しいよ、ここに関して言うと。
でも電話帳から選ぶっていうのやれば同じじゃないかな。
電話帳から選ぶって言ってもアドレス探すのかでも電話帳に行くわけじゃなくて SP モードメールの中で電話帳を引っ張ってきてるだけだから。
そこは あれ、じゃあ何とか違いしたんだろう。あ、でも他のアプリでなんか電話帳からっていうのと同じだと思うので、
うん、そういうものもあるし、そうじゃなくて、そのコップにかコミュニケースもやっぱりそのコミュニケースの中の電話帳の機能を使ってるからちょっと選びにくいんだよね、やっぱりチェックつけ
ない、うん、でもそれはチェックつけない、
これはチェックつけないで、これは普通の本当に連絡先の画面が出てきて、やっぱりやった方がいいよ。、うん、
だってなんか適当なメールアドレスを用意してないみたいだったから。
編集ボックス丸検索で N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N編集ボタン、クリックアウト移動の増選択、アドレス上、クリック、電話上、編集ボックス、丸、
少々テンパっております、お待ちください。なかなかタップできません。
中川よしねり？まだ直してないの？中川、例えばデカプのところをタップすると、その中で、
あ
らら、まあまあまあいいんだよ。これをタップします。非常に選びやすいですね。でもね、
はい、
リスト表示されてて指でなぞると必ずそのなぞったものを読んでくれるので便利じゃないかなと思います。はい。でその下ですね、
編集ボックス丸、編集ボックス丸、アメサスト入力、
要はまだ追加できるよってことだと思います。
編集ボックス、丸、件名を入力。
ここに件名を入力します。
中ローマ字モード。
で、
なんでタイトルがバカタレなん
で。でかくで、これで
編集ボックス丸添付する。
あ、この
タップするという行為で編集ボックス丸編集ボックス丸アメサスと入力編集ボックス丸バカタレ。
これは件名のところですね。で、画面をスワイプさせて添付が添付するというのがあって、
編集ボックス丸添付する。
その下が何も言わないところがあります。ここをタップします。で、そうすると本文が入力できる画面になるので、ここではさっき題名を入力したように、本文を入力すればいいです。で、ここもちゃんと読みます。
何が嫌なの？
多分みんながそう思ってるだろうからね。
あ
で、このキーボードのすぐ上にはキーボードっていうのが一番左、絵文字装飾とあります。ここまでは雰囲気がいいんですよ。
入れられるんですか、絵文字？
絵文字ね、順番を覚えてればいい。
ダメじゃん。
そう、でも Yahoo メールと G メールから絵文字が送れるというのが売りらしいんですけど、例えば、はい、その下に絵文字が出てきました。
画像99、画像63、画像94。
もうじゃあ99はいく何で、63は何って覚えなきゃいけない。
誰か暇だ、暇じゃない、誰かとても努力のできる人、
もしお時間がある方はちょっと研究していただければ。
非常に困ります。昔あのミクシーの、
あ、ミクシーも昔はなんかやっぱ番号で覚えてたような気がする。
ハートは何々とかあったんでしょ。
あ、そう、それであの友達がこれはハートとかあの
書いてリスト作ってくれ
ました。作ってくれました。
あれすごいよね。あんな感じで誰かあの我、あの我先にと作ってくれる人がいるといいんですか。
我先にって
あのですね、でここの絵文字は例えばびっくり、一番最初がびっくりマーク2つなんだけど、左側が水色で右側が赤のびっくりマークが左右にチッカチッカチッカチッカ切り替わってたりだとか、そういう動く絵文字ができてます。その脇はびっくりハテナマークが黄色と緑でチカチカチカチカ左右で入れ替わったり。
これ入れたら何て読むんですかね。
読まない。
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 そうか。じゃあちょっと。
そうだから。
音声の。
そうなんだよね。
ユーザーさんにはちょっとつまらないかな。
かな。つまらないかな。あのもしかしたら SP モードだったら読んでくれるかもしれないけど、そこはちょっとまだ見てないんですけど。はい、なので、
まあ、あの相手の方に楽しんでもらうという意味では
いいかもしれない。
のはいいかも。
その隣にさっき言ったこの絵文字の隣に装飾っていうのがあります。この装飾っていうのは
画像挿入、ライン挿入、文字色、文字文字サイズ、文字一スラッシュ、文字色、パッケージ色。
ここまでよく読むのよ。
ラインも入れられる。
ラインも入れられる。アンダーラインが入れられるんです。で、アンダーラインを入れるってやってから文字を入力すると、その下にアンダーラインが入るっていう形式になってるんだと思います。あの、ワードでいう書式を最初に設定したら、その書式でずっと行くっていうのと一緒ですね。はい、で、それでやってくれます。ただ、ここまでこんなに読むんですよ。ここまでこんなに読むのに、例えば背景色何って言ったら、画像、画像、画像っていうの。思わず職場であーって言っちゃいましたけど。
そんなこと言うからお化けが来たんですよ。
そっか、 静かにしろってちょっと脅しに来た。でも曜日が違ってますねということができますので、まあまあ、これはね応用であれですけど、文章を作る、それから文章を読むっていうことに関してはできるかと思います。でこれの
アラート変更したら要破棄しますか、破棄キャンセル、
破棄キャンセル、まあとりあえず破棄でいい、
破棄ボタン、クリック、オスレーシアへ、編集ボックス、丸
で、まあ戻りましょうね。
アラート変更を破棄しますか、日本図、破棄キャンセル、破棄ボタン、クリック、破棄しますか、オスレーシアへ、新規作成、新着と合わせ作とキャンセル、
メニューボタンを押すと、これは、SP モードメールのメニュー一覧みたいな感じです。あの本文が表示されているときに画面の下にこうアイコンが、あの共有とか返信とか転送とかそういうのが並んでるのと同じような感じで、
検索、これが編集、次表示、次世界、設定、その他
っていうのがあります。このフォルダ編集っていうのをすると、多分その振り分けとかそういうことができるアプリなんだろうと、そこまでまだ研究してませんが、とりあえずまあ使えるかなっていう印象のアプリだったので、まあ Y メール、G メールが使えるアプリで紹介していただければということで、まあ一つ、コスモシアは便利なのかなという、点数的に言うと。まあ、個人的なものなのであのあれですけども、でも私の中では80点ぐらいかなと思ってはいるんです。画像は読まないし、返信ところは返信じゃない、来たメールは直接読めないしって言い出すとキリはないんですけど、使えないメールではないので、まあ丸はつけられるだろうという印象なんですが、いかがでしょうか。メール来てます？
うん、
ツイート、そうでもない。
あ、少し来てます。
じゃあちょっとそっちを、
さっきのブラウザーの話なんですが、
はい、
あの風吹き童子さんが、
はい、
あとブラウザーはページを読み込んでいる音とかアナウンスがないのが気になりますって。
ページを読み込んで
いる音とかアナウンス、よくパソコンだと読み込んでいますとか。
そうね、
だからずっとこうページをクリックしてから、
うん、
タップしてから、
うん、
あ、音声出ない、音声出ないってよく私がやるじゃないですか、
うんうん、
ああいう状態になっちゃうから、
うんうんうんうん、
なんか音声があった方がいいっていうことかななんて。
あ、そうですよね、うん、きっとね、さっきチコちゃんが使いにくいよねって話をしたから多分その話をしてたんでね、
はい、
そうだね。
あと、TS さん、
はい、こんばんは。
こんばんは。さっき聞こえてますよっていうのも流してくださった
んですけど、 ありがとうございます。
そう、もしかして日本語でアンダーラインと入力し書いて変換しても出るかもしれませんねって。
あ、本当？
いや、分からないですけど、アンダーラインって打ち込んで変換したらアンダーラインの記号が出るかなって。
ドキュメントの概念やどうかな。
スマホは持ってらっしゃらないようなんですが、よくパソコンでそういうことをやりますって。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
ただアンダーラインって打ち込むのがちょっとスマホでは大変かなと。
うんうんうん、そうだね。出ませんね。
あ、でフリオニールさん、
はい、こんばんは。
このコスモシアの本文の読み上げですが、
はい、
画面の中央あたり、件名の少し下あたりを、
うんうんうん、
を、あ、ちょっとごめんなさい。
はい。
ロングタップすると、
うん、
本文選択という項目が出てきます。
お、
これを選ぶと、
うん、
メモに置く。
そうか、共有みたいなもんだ。
はい。
それができるんだ。
メモに送ったみたいな感じで読み上げられますよ。
そうなの。
はい。ちょっと、音楽が、すいません。
うるさいね。
音楽が大きすぎて、ちょっと、音声が聞こえなくて。TS さん、前から思っていたんですが、電車の音がすごいですね。
ああ、やっぱ聞こえる、ここが聞こえるんだ。で、前からっていうんだからそうだよね。
そうですね。ここは一番線路から遠いんですけど。
これね、寝る部屋はね、線路に一番近い。
線路のすぐ脇みたいなところに寝室があるので。
そう。電車好きですか ?TS さんは。でもね、好きでも相当じゃないと。
うとうとっとした時にゴーッと来ますからね。
一日中徹底して寝ようなんて思ってる時にですね、あの寝室で夏場に窓開けて寝た時にはですね、うちの家内が隣で、うるさいって大騒ぎしたからね。昔。
来たばっかりの頃で。
そうだよね、騒いでたよ。俺何怒られたかと思った最初。あの雑談はそれぐらいに。はい。
はい、あ、ツイートは以上ですかね。
はい。さて、いくつかの話をします。操作の話ではないので、このまま続けたいと思いますが、ですね、2点ばかり、得た情報というかですね、お話した
い。Gmail。
ん？あ、Gmail？
Gmail じゃない。D メニュー？
あ、そう、D メニュー、そう。D メニューなんです
よ。
うん、D メニューの話です。今日昼にね、バタバタしました。Android のメーリングリストの中でも、パスワードの入力ができないという話が出てて、と、こういう話を放送でしているのですが、私は Android のメーリングリストに今日放送するというのを書き忘れました。ダメだね。
あ、メーリングリストには、
あんまり
同じことを多分書いているから。
そうだね。あ、今日書いた書いた書いた書いた、はい、じゃあいいかな。
結論は書いてあるから別に。
いいのか。
はい、
ブラウザでドコモの D メニューに入ると、はい、D メニューの中から、各種サービスっていう、あ、お客様サポートだっていうところにアクセスしようとすると。もう一回 D メニューのトップページが表示されます。これは他の操作でも結局他のリンクでも同じことが起きるんですけれども、これねちょっと調べてみたんですよ。で、何が起こってるのかなと思って、で、要はね、サービス、お客様サポートのサービスの中に入れないんですね。で、どういう環境でやったかと言いますと、ドキュメント、トークバックがオンの状態でドキュメント投下を使用して、やった場合には、なる確率が一番高くなります。それでですね、ドキュメント投下をオフにすると、ドキュメント投下じゃない、トークバックをオフにしてもなるときはなる。で、なんでかなと、まあ、見てたんですが、今度はドキュメント投下をオンにした状態でタッチガイドのオンオフをしてみました。タッチガイドってのはドキュメント投下の操作性で動く動かないって話ですね。ダブルタップをするかシングルタップでいくか、2本指でやるところが1本指でできる。 っていうのが、まあ、タッチガイドのオンオフで切り替えられますけども、ここはここでもないんですと。どっちでタッチガイドがオンであろうとオフであろうと、問題ない。で、私がちょっと見えるのでサムスンキーボードでやってみました。だけどダメ。なんだろうと、何だったかっていうと、ウェブスクリプトインストールを許可するかしないかで変わります。ウェブスクリプトインストールの許可を取り消しました、または許可しないという状態にすると動きます。普通に D メニューの中が動けます。確実に動けます。で、困ったなってことですね。 Web スクリプトインストールがないと Web 上ドキュメントトーカーは喋りません。なので正直視覚障害者が D メニューを使う方法を失っちゃったのかなと、思ったんですけれども、ね、どうも10回に1回ぐらい成功するんです。で、例えばプレミアクラブアンケートって、まあ、どこもあるんですけど、あとは料金の案内に直接そのページを、ブックマークしている場合、暗証番号の入力だけ、ネットワーク暗証番号の入力だけで済むんですが、ここでも大体10回に1回。5回に1回つながることはないですね。
あまりそんなことやってるとなんか3回間違えましたのでロックをかけますとか言われそうですよね。
あ、ネットワーク暗証番号はね、とりあえず間違えてもロックかかんないっぽいですね、うん、あの iPhone のソフトバンクの ID パスワードは何回か間違えるとロックがかかります、う
ん、5回だっけ6回、
ね、うん、かかるんだよ、うん、かかったことあって。
ドコモの普通の携帯もなんか、
ある
?3 回間違えると、
あ、本当
ロックがかかって。
あ、iMode?
はい。ショップまでお越しください
って。あ、本当あのね、あの SP モードのネットワーク暗証番号はね、間違えても大丈夫っぽいです。
あ、そうなん
です。そうそう。で、大丈夫ってそれは聞きました。なんで大丈夫なんだろうって話なんだよね。で、ちなみにうちの職場のパソコンのネットワークは15回間違えるとロックがかかります。それでですね、そうで、どうしたらいいかなと思って、ドコモは、ブラウザで接続してくださいと言っています。でもブラウザだと接続できなかったので、D メニューのアプリケーションから行くとブラウザをすぐ開きますが、クイックブラウザで Google の検索で D メニューって検索をかけて、で D メニューの中に入ったら、お客様サポートのところをタッチしたらですね、うまくいきました。なので、Web スクリプトインストールを許可しましたという状態で、ブラウザはダメですけど、ブラウザというアプリはダメですけれども、これはサムスンの、標準で入っている、ブラウザアプリです。だけど、クイックブラウザに関しては入れました。なので、もしかすると Y ブラウザでもいけるかもしれません。そこまでちょっと時間がなかったのでお許しください。で、暗証番号が入れられないとか、ページにアクセスできないっていう現象は、どうも、まあ、消去法で考えていくと、Web スクリプトインストールの許可をすると、起きるトラブルのようです。なので、もし、今後、こう、アクセスするときには、一度、クイックブラウザの方でアクセスしていただければいいかなと思います。それが今日ちょっと困ってたことの1点目で、で、まあ、これで例えば、なんかね、なんだっけ、楽曲の購入をするのにパスワードが入んないって言ってる方がいたんだよね、
うん、
で、うち楽曲の購入をしないもんだから
なかなかその 入れなくて困ったことがあまりなくて。
そうなんだよね。
でもまあいつかね、
うん、
そういうことも
あるかもしれない、
ね、あるはずなので、
ね、そうだよね。なのでちょっと勉強になりました。でドコモさんの方には、まあ、あのいやこういう現象が一応その起きててユーザー保持の設定の中の Web スクリプトインストールを許可しましたっていう設定をすると動かなくなるので、まあホームページ上の特性なのかもしれないですけどね。だからドコモが悪いとかそういうことでは決してないと思うんですけど、まあ、それを許可した形で使う人もいるから、っていう一応報告だけはしておきました。そしてもう一点ですね。最近ソニーがウォークマンを出しました。私ウォークマンって思っていたんですけど、これもちょっと結構昔から仲のいい友人の方から連絡をもらって、ソニーのウォークマン、F シリーズとか Z シリーズとかあるんですけど、その F シリーズっていうのが、Android OS で動いてるんですね。で、Android 4.0 のOS で動いているのが F シリーズなんですけれども、このシリーズのものがその F シリーズって言って何種類か出てます。32ギガとか64ギガとかそういうハードディスク的な大きさのものもそうなんですけれども、Bluetooth の接続ができるできない、スピーカー接続ができるできないとか、まあ、いろいろその機能的な面も含めて、まあ、音楽プレイヤーとしての、まあ、なんかウォークマンですよね、が存在します。で言うなれば、Apple の iPod Touch と同じような感覚で使えるものなのかなと思います。インターネットにも接続できますし、Wi-Fi の環境があればね。だからもしかすると Android の携帯は買わないけど、ソニーウォークマンだったらちょっと試してみてもいいかなっていう人もいらっしゃるかもしれないので、これ料金的には2万とか3万とかそれぐらいでしたね、今日見た感じですと。我が家の近くのケーズ電機にはそういう金額で、出ていましたが
ショップ名まで
、まあいいじゃないですか。でそのいやとても親切な、ね、お店だったので、まあ、紹介させていただいているんですけれども、何が気になるか、 Android 4.0 で動くウォークマンということはドキュメントトーカーが乗るのか乗らないのかっていうところにあると思うんですね。もし乗れば、先ほども言いましたように iPod Touch と同じように視覚障害者でも、Android スマートフォンを触るように使えるんじゃないかと。でちょっと調べてくれないっていうちょっと相談を受けたので、行ってきました。で結論から言いますと、ドキュメントトーカー for Android 1.4 バージョン 1.4X42 だっけ46だっけ、すいません定かじゃないんですが、最新のドキュメントトーカードキュメントトーカーを、インストールして、まあ、再起動かけたり、まあ、トークバックの設定したりして、正常に動作しました。で動きます、喋ります、使えると思います。ただミュージックっていうその音楽を管理してるソフトがあるんですね。Android スマートフォンで言えばメディアプレイヤーか、それと同じようなソフトのミュージックっていうソフトは全く喋りませんあれ、そしたらウォークマンの機能果たさないよね、チコちゃんね。今忙しいようです。はい、でそうなんですけど、なのでちょっとがっかりした部分はありますが、 その後は実際に私手で持って検証していないんですけど、そう、メディアプレイヤーって言葉が出てこなくてね検証できなかったんですよ、その場で。で帰ってきて思い出してですね、メディアプレイヤーがインストールできれば触れるじゃないですか。私多分3回目ぐらいの放送の時にメディアプレイヤーの紹介はしたかと思いますけれども、メディアプレイヤーが入っていればアーティスト別、アルバム別、全曲リストみたいな感じで出てきて、これは使えるなということで、これがインストールできれば Google Play からね、インストールできれば使えるだろうと思って調べました。でそしたら、メディアプレイヤー と、ソニーのウォークマンで検索をすると2種類出てくると、外国製のものと日本製のものということで、まあ、どっちがどっちなのかいまいち分かんないですけど、同じソフトが使えるので、ここはちょっとちゃんと検証してないので何とも言えないですけど、まあそのメディアプレイヤーであれば、ソニーの、F シリーズのウォークマンであれば喋るんじゃないかということで、使える幅がちょっと広がったなぁと喜んでます。で買って使ったら使えないじゃねえかデカプーって言われたらちょっと責任は取れませんので、私が見た範囲では使えたなという印象だったということをお伝えしておきたいと思います。
使えるんじゃないかなと。
そう、それぐらい
使えそうかな
ぐらいかな、はい。そう、私も好きなのでこういうの見て回るのだけど、やっぱデカプーなんですよ、推しが爪が甘い
今日のように、
そう今日ね、全てにおいてそう今日ねこの準備もそう、いやだって本当に準備できてたんだよ
できてたんだよ、
すいません、できてたはずなんですができてませんでしたね毎回遅れてるじゃない、はいすいませんみたいなねそんな感じですが、パソコンも再インストールされましたし、やっと動き始めたかなというデカプーのパソコンですが、チートの方に行きましょうか。
ツイッターがたくさん来てます。
あ、本当？本当？嬉しいね。
いいです。
はい、いいです。お願いします。
TS さん。
はい。
スマホだほ、ごめんなさい。スマホだと確かにアンダーラインって打ちにくいかもしれませんね。
はい。
打ちにくい。入力するのは大変。
私はトロイですよ、このキーボード正直慣れてないので、
はい、あと楽楽本7だとアンダーラインで出た、
ああそうなんだ
かも、
え
出た気がしますって
ああ、
はい、
そうなんだ。
でそれから私は鉄道好きです。
おお、そうなんだ。
よしきさんも鉄道が好きで、小さい頃やっぱり駅の近くに
行った行った、踏切の近くに行ってなんかこうずっと立ってた記憶があるな。
住まいが駅の近くだったそうです。
ああそうなんだ、
はい、
私は人の背中に乗って鼻水垂らしながら電車見てたって大人になってまでも言われますが
で TS さんやっぱりドコモ の、 スマホじゃない携帯はやっぱり3回でロックがかかって、
あそうなんだ、
ロックをかけたことがあるそうです
、はい、みんなやるよね。
ネットワーク暗証番号なんて使わないに等しいので、そのままにしてありますあ大丈夫なんですかね
ねえ本当だよね暗証番号だらけで、この前もネドコモで言ったんだけどね、暗証番号だらけなんですよ、パスワードだらけ、
アイモードパスワードとかネットワーク暗証番号とか、あと本体のパスワードとかね、なんか分からなくなっちゃいそうです。
で、SP モードパスワードでしょ、はい、で、アプリパスワードでしょ、で、Wi-Fi ネットワーク接続なんとかパスワードでしょでもわけわかんないよね。はい。
あと、ヨシキさんが、
はい、
D、
うん、D ミニ。
B メニュー、うん、あの問題なく入れるそうです。
おお、はい、そういう人もいるんだよね、
はい、
だから、まあ、それはいいな。
お客様サポートっていうところから入れたって
そう、そのお客様サポートにすらウェブスクリプトインストールしてると入れなかったからちょっと困ったな、
はい、そうですね、
うん、しょうがないね。
あと TS さん、ソニーウォークマンですが Android で動くんですね、iPod Touch に近いイメージなんですかねって。
ね、近いイメージですね。多分インターネットも見られるし、今日 Wi-Fi に接続してダウンロードしたいなと思った時に、これがね結構いろんな話を無茶聞いてくれて、あのちょっとソフトを検証したいんですけどって言ったら、いいですよって言われて、あ、すいません、有料のソフトを検証したいんですけど、有料のソフトですか、 Google アカウント持ってますか、持ってるんです、自分の Google アカウント入れてもいいでしょうかって、その後初期化していただけますかって言ったら、あ、いいですよって言ってくれて、でだけどネットに接続する環境が実はそこをあのフリーがなかったんで、あ、いいや、私ちょうどスマホ持ってるからテザリングで接続して、自分のテザリングでカフーにアクセスをしてですね、で、あの Google アカウントにログインして、ドキュメント投下とドキュメント投下をよろく言ってネットにダウンロードして試させてくれたんですよ。ありえないですね。だけどすごい親切でした。っていうのは、使ってみないと分かんないですもんねって寛大に見てくれるところで、あの以前もこのケースどんなのですかねって言ったら、開けてみていいですよとか言っていきなり開け始めるし非常にね親切なお店です、
はい、
あ、で、すいません、ナビゲーションモードのオンオフができなかったのがちょっと困って、もしかしたらそれができないかもしれないし、私が設定不足でナビゲーションモードのオンオフができないのかはちょっと時間がなくて検証できなかったんですけど、まあでも画面触ってもなんとか使えるから最低限のことはできるかなと、そういう印象でした。
はい、なんかいっぱいツイートが来てるんですけど、
本当
そうですね、はい、風吹き道士さん、
はい、
Kindle も Android 4.0 なのでトークバックで読み上げるかどうか気になりますね。
Kindle って何すいません、話の腰折ってるよねこの DJ ダメだね。
で、よしきさんが、
はい、
やっぱりあのスマホでネットワーク暗証番号間違えたらやっぱ3回でロックがかかるそうなんですけど、
え、本当？
はい、
あ、そう、
はい、あ、うん、ロック3回間違えたらロックかかるけど、うん、スマホでネットワーク暗証番号を入れれば解除されるらしいです。
あ、間違いが解除されれば、いや、正しいものを入れれば、
はい、
治るってこと
かな。なんか、
なんかそれも面白いね。何のためのロックなんだろうね、
はい、
でもさ、その本体のそのなんかそういう機能的なところでちゃんと正しいものを入れてもダメダメダメっていうなんかセッションが無効ですとか出てたりすると、それでもなんかそういう間違いとしてカウントされるのかって分かんないよね。
なんか パスワードとネットワーク暗証番号って違う？
あ、ドコモ ID パスワードとネットワーク暗証番号は違います、
うん、なんか そのことかもしれないですね。
ああ、そうか、はい。
で、 TS さん、
はい、
そうそう、ドキュメントトーカーって音声の高さなんかも変えられるんですか？
音声の高さ変えられますよ。やる？できるよ。
じゃあ時間があったら。
あ、じゃあ時間があったらね。
で、あと風吹き道士さん、
はい、
あ、もちろん変更可能ですって答えてくださってます。
誰の？
あの
よしきさん、
いやいや風吹き童子さんが、うん、あの変更可能ですよって、音声の高さ変更可能ですよ。
うんうん、そういうことか、びっくりした、はい、はいはい、会話してくれてたのね、
はい
はい、はい、可能ですよ、
はい、
結構高い音になりますよ、女の子の声にもなりますよ、花子と太郎だっけ、
え
花子と太郎で確か、あの時々トーカーの、
ああ太郎と花子、
うん、花子と太郎、はい、太郎と花子どっちでもいいじゃん、はい、
あのハッピーバースデーでなんか、
ああハッピーバースデー、
花子って出てきました、
ああ、あれさっちゃんで書いてある、
え、いやなんかあと太郎と花子って、
ああ、まあ声を変えてからハッピーバースデーやれば、はい、女の方だったら女の子の声で歌うしだよね、
はい、
はい、
ちょっとあの、うん、ツイッター整理するので喋っててください
、また了解しました、
なんかよしきさんが昔は朝の8時と12時と5時に貨車の入れ替え作業をしていたので、
ああ電車の話か、
はい、
多分本当お好きなんですね、
はい、
我が家に来るとですね、なんだ、
何ですか、
ちょっとな、
黙って沈黙にならないでください、
は
い、
放送事故ですあ、はい、我が家の前はですね、線路が 1,2,3,4,5,6 出してる、あれ貨物で、貨物きっと
これ、
うん、これ貨物、ガチャンガチャンって音が重いじゃん、またオタクっぽいこと言ってんな私別に電車オタクじゃないですよないけど、音聞くと大体分かるようになってきたらあのうちね、あの工場が近くにあるんですよ、あの JFE って川鉄ですね、あの工場に行く線路が別に設置されてて、まあ、うちの最寄り駅まではちゃんと普通の線路走ってきますけど、そこから先はなんかあの貨物専用で、その工場の方が運営してる線路っていうのがあるんですよ。でそっちに行く電車が今多分走ってきたんだ。で、外房線と内房線と京王線とで、あとは特急列車かなのちょうどうちの真ん前がポイントチェンジなんだよね。だからこうタンガタンガタンガタンになるんですね。でなおかつ重ねて、うちってこう、なんていうの、うち5号室まで、各階にあるんですけど、1、2号室を過ぎると右に曲がって、また左に行くと右手に3号室があって、またまっすぐ行って、また右に曲がって、でその正面に今度4号室があってっていう、こう、何、右行って左行って右行って左行ってっていう、こう上から見るとこう階段状みたいになってるんですね。でそうすると そこに斜めに線路が目の前を走ってるもんだから、音がすると全部その壁に右左右左っていう、こう音の反響が起きて、一個ガチャンって言ったはずの音がガチャガチャガチャガチャガチャガチャンっていう風にこう、だからね、電車の音がすごい音になるんですよ非常に賑やかです。だけどそれでもね、高速道路とか国道の近くよりいいっていう人は言うんだよね、
うん、
少し整理できた、
はい、
およかった。
あの PS さんがケーズ電気って親切なんですね、あの今度本格的に利用してみようかな、
いや
お家の近くにもあるそうなんで、
ああそうなんだ、
はい、
ケーズ電気はね、あのはっきり言うとうちの近くに山田電気があるんですよ。で山田電機があってケーズ電機があると、まあ、シェアから言うと、まあ、皆さんご存知でしょうけど山田電機強いんですよね。だからケーズ電機さん必死なんです
あんまり放送でそういうこと言わない方がいいじゃないです
かそうかなはい、わかりました。でもね、あのそれだけにっていうか、なんかはよくわかんないけど、私はケーズ電機の対応好きですね、すごく。あの うちの周り、他のケース電機あんまり行ったことないんでわかんないんですけど、はい、
DVD レコーダーを買いましたね、
うん、あれケースで買ったっけ、
はい、
あ山田も見に行ってケースで買ったんだ
どうだ、うん、
あなんかね全部サービスしてくれたんだよな、
そうそう、
あれ2万ぐらい引いてくれた、
忘れちゃったけど、
うん、多分あのディーガーの BZT700 を買ったんですよ。でまたね我が家はね物欲が強くてですね、あの喋るビデオ DVD レコーダーが出るって言って買うって言ってよしじゃあ買いに行こうとか言って出てね、出たばっかの月であれ買ったの、確か
出た翌日かなんかに、
出て翌日か、本当に物欲だよね。
いくら値引きしてもらったかちょっと忘れちゃったんですけど、
2万か3万、
でもかなりいろいろ使い方とかも調べて、
そうそう教えてくれたね。このテレビも三菱の、
あこれは違うケースじゃない、
これどこで買った、
山田
あ山田で買ったっけ、
うん、
でもさ山田すごいよね、あの買った日に持ってきてくれたよねそれも大晦日か、そう紅白をこれで見たいとか言って持ってきてくれたね、
紅白の最中に届いたんだと思います、
そうそう、でなんか設定してる間に1時間ぐらい紅白を見た気がする操作のボタンまで教えてくれ、
うん、
ありがとう、
風吹き童子さん、
はい、
Kindle はAmazon の、あの Amazon で発売してる電子書籍端末です、あの今日かな、うん、昨日、うん、今日やってました、そういえば
電子書籍端末、
Amazon で電子書籍端末が出たんです、だけどそれを Kindle って言うっていうのを知らなかったので、
なんか電子辞書みたいな、電子辞書かな、
書籍、電子書籍端末だ、
電子書籍端末、
本が読めるの、
あ
なんか本をそれで購入して、あの
あそのまま読める、
そうそう、活字の本だといくらだけどこれで買うといくらですとかやってました、
じゃもしかしたら、でもその電子書籍の買った書籍自体が読めるアプリがドキュメントトーカーに対応してるかどうかだよね、
そうですね、
うん、今日のあのミュージックっていうアプリがちょっと対応してなくてがっかりしたけど、まあ、メディアプレイヤー入れれば使えるだろう的な部分があるかもしれないですね、
うん、解除す、あごめんなさい、よしきさん、
はい、
解除するときはお客様サポートの中に入って、
うん、
その旨のリンクがあるのでそれをタップして解除できる、あのさっきのロックの話でした
ね、
あともう一つ、
はい、
あの音声の高さは変更可能、
うん、
あの YOSHIKI さんのサイトの中にデモがあるそうです、
おなるほどそっちを聞いてください、はいはい、
それでぐらいですね、
これぐらいです、はい、じゃあ今日のツイートは締め切ります、
ありがとうございました、
ありがとうございました、ちょっとなくなっちゃったかな、まあでも始めるのもちょっと遅かったんでね、
はい、ちょっといつも時間がルーズで
申し訳ございません反省しております、
反省してください、
はい、すいません、
ていうか私が全然それいじれないだけなんですけど、
ね、いじれるようにする、
え、しません、
そうです今日ねカーペット敷いたんですよ、カーペットっていうかあのホットカーペット、あのやっとクリーニングから帰ってきてね、
いやそれはやっとクリーニングから帰ってきたんじゃなくてクリーニングに出すのが遅かったから今帰ってきたんですクリーニング屋さんに失礼です、
えなんか涙出てきちゃった、
いや別に誰が悪いとは言ってないですよ、
言ってるじゃん言ってる言ってる いや、だからね、今日はそのあったかいカーペットの上でやりたいということでですね、はい、
あのまだ電気こそ入れてませんけど、まだ電気入れるほど寒くはないんですけど、
電気入れると寝ちゃうもんね、
はい、入れなくても寝てます
でも今日ちょっと寒いんでね、
はい、
皆さんもちょっと風邪にはね、
はい、急に寒くなったので
気をつけていただきたいなと思います。チャレンジアンドロイドスマートフォンからのお知らせです。
あ、来週はお休みですかね。
お、そうだね、すいません、
は
い、
来週の土曜日はちょっとお休みをさせていただきます。
というわけで、次回の放送はもしかすると2週間先になっちゃうかなと思ったりしていますが、
でもあのツイッターなどで皆さんからの情報もお待ちしておりますので、
はい、よろしくお願いします。
あの
本当に返せるときと返せないときってあります。でもうここのとこ本当に忙しくて、あの、まあ、言い訳ですけどね、
こちらがわからないだけという話もありますね。
そういうことだね。そうそうそう、ちょこちょこしか書けないんですよ、わかんないからね。
あのこちらもわからないことがたくさんあるので。
本当だよね、はい、みんなに支えられてますよ、はい、正直
皆さんのご協力のもとにな
のでね、あのまたご協力をお願いいたします。
よろしくお願いします。
チャレンジアンドロイドスマートフォンでは、あの皆さんからのメッセージ、それからツイート等を受けております。シャープアンドロイドアンダーバーチャレンジ、このツイートをしてください。またあの直接即返事が欲しい、まあ、あげられないかもしれませんけどね、という時には、まあ、アットマークトークバッカーをつけて返信いただけると分かりやすいのかな。だけど責任は持てませんね。あ、当てになりませんね。はい、分かりました。あ、で、この放送今日みんなどこからアクセスしていただいたんでしょうか。あの、一応簡易的なすごいこうインチキページを作りまして、ドロップボックスの中に置いてあるので、そこから今日はアクセスしていただいた方が多いのかなと思います。いずれにしても、もうちょっと綺麗な形で皆さんに情報提供ができればいいなと思ってちょっと作ってはみたんですが、まあ、まだまだ未熟な部分たくさんありますので、皆さんからのこうご意見アドバイス等をいただければと思います。では今日はこれで放送を終わらせていただきますが、皆さんのお体にはね、気をつけていただきたいと思います、
はい、
今日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました。